説教、愛を語り始める増田琴牧師。
主にある皆さん、今朝聖霊に満たされてこうしてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを感謝をいたします。神様の愛に満たされて、そして私たち一人一人もまた神様の愛を伝えるものとなる聖書の御言葉をご一緒に分かち合っていきましょう。今日は聖霊降臨日、ペンテコステの礼拝です。この日、祈っていた弟子たちに聖霊が下りました。私たちはいろいろなことを評価し判断します。その時に自らの判断の枠、フレームというものを持っています。時にはその判断する枠によって見限るということも起こってくると思うのです。これはもう長引かせていてもしようがない。これは使えない。これは、そういう判断のフレームというものを私たちは持っています。そうです。この聖霊が与えられた主イエスの弟子たち、使徒言行録の一章には120名ぐらいの人たちだったと記されています。その120名くらいの人たち、いわゆる風前の灯火という状態でした。風前の灯火というのは風が吹けば消えてしまうような、そういうこうろうそくの火を思い出してください。五旬節の祈り、五旬節というのは五十日目という意味で、この五十日目というのがギリシャ語ではペンテコステと言われています。弟子たち、女性たちが一堂に会しているときに突然起こった不思議な出来事が使徒言行録の二章に書かれています。その当時のユダヤ教の世界では、彼らは圧倒的に少数で、組織も資産も人員も極めて少ない、基盤のない脆弱なグループでした。文字通り吹けば飛ぶような、そういう集まりだったのです。自分たちが死と仰いでいたイエス・キリストが十字架にかけられて死んでしまい、もはや彼らを導く人もいない集団になってしまいました。そしてユダヤ人たちはイエスの弟子たちを捕らえて殺そうと狙って図っている。イエスの弟子たちの集団はまさしくそうした風前の灯火のような集まりでした。ところが、不思議なことにその集団は消え去ることなく、今まで続いています。なぜでしょう。その出来事を今日はご一緒に分かち合っていきましょう。そこには人の評価や判断の枠、フレームを超えた出来事が起こってきたのです。使徒言行録二章には、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、そして彼らが座っていた家中に響いた炎のような別れ別れに現れて一人一人の上に留まっていた、そう記されています。これがその秘密です。風前の灯火、人の目から見たなら、もうこの人たちはちりぢりバラバラになって、おそらく何の効果も役にも立たないだろう、このまま消滅していくに違いないと思われていた、そういう群れだった。そしてここに集っていた一人一人も、私は力が、私には愛が、私には賜物が、自分のないものしか見えていなかったかもしれません。私たちには自分にないものはよく見えるんですね。そうやって、しかし自分にないからこそ祈ることへ導かれた。自分の限界、そして自分の可能性というものではなくて、そこから始まっていくものに期待をしていく。祈るということは、自分自身が何かを成していくのではなく、私のこの器を通じて神様が何かを起こしてくださる。そのようにして一人一人が祈っていました。その時に一人一人に対して聖霊、神様の力が 与えられたのです。このように見ていますと、何か精神的な集団体験、陶酔状態のようなものがそこで起こってきたのかというふうに感じるのですけれども、聖書の言葉をよく読んでみますと、むしろ集団的な体験というよりは一人一人に異なる体験としてここでは与えられたということが受け止めることができます。それまでイエスの弟子たちは、死であるイエスが語ることを聞き、そしてなさる技を見ていました。しかし今は目に見える形で死はおられない。祈っていました。そして豊かで多様な聖霊の働きが一人一人に異なった体験として与えられたんです。同じ体験ではない、異なった体験として神様の力が私に望んでいるということを彼らは受け止めたんです。そしてそれが賜物を与えられるという経験になっていった。賜物、それは自分の持っている能力ということよりも、むしろ神様が与えてくださる、そういう可能性と力のことです。それは能力でもあり、同時にお互い同士が結び合わされていく弱さであっても賜物となることもあるかもしれません。一人一人を覚醒させて自立させる聖霊降臨の日はそういう日です。皆が一堂に集まっていたから集団のようになってわーっとなったっていうのではなくて、一人一人が私もイエスの弟子として、そしてそこから使わされていく一人の器として私も立てられている、そういう自立が与えられていく。それぞれの言葉で福音を伝える、そういう伝達者として立てられていった。わずか120名ほどの今にも消えてしまいそうな小さな民が、聖霊の風と聖霊の火と聖霊の舌を持って全世界に神の愛を伝える使徒たちとして立てられていきました。そしてそこに教会が誕生しました。それは教会という建物が建ったということではありません。そこに集う一人一人が愛を言葉を、愛を語る言葉を得たということです。雄弁になったとか、飛躍的に外国語が話すようになったとか、そういうことではありません。一人一人というところが大切です。なぜでしょう。私が代表してキリスト教のことをお話ししていればそれでいいということではないんですね。一人一人、なぜかならば、あなたが伝えるその相手のことはあなたが一番よく知っているからです。その人にとってどんな言葉が神の愛を伝える言葉になるのか、今その人にとって本当に必要とされている言葉はどのような言葉なのだろうか、それを一番よく知っているのはあなたです。だから神様の霊は一人一人に注がれる、代表者にではありません。そしてその愛の言葉をいただく。弟子たちは愛せないものでした。言葉にできないものでした。そして自分の心に壁を築いて、人に交わることができない、語りかけることができない、その高い高い心の壁に鍵をかけていました。でもイエス・キリストのその聖霊の力をいただいたときに、一人一人が私も愛の言葉を伝えるものとなっていく、そういう力を与えられた、賜物を、器を与えられたのです。キリスト教の説明をする言葉を獲得するというのではない。私たちは誰かに伝えるときに、ああでも私あんまりよく分かってないんですね、キリスト教のことを自分の言葉で伝えるなんてとってもできない、それは専門家にお願いします。いえ、あなたが伝える。どのような言葉を相手に伝えることが傷ついている一人を本当に共に祈るものとすることができるだろうか。今言葉を必要としているその一人があなたの傍らにおられるからです。神によって生かされている一人、 切な一人だということを伝える言葉が与えられる。それがペンテコステです。そしてその言葉を自分で翻訳する、そういう力が与えられていきます。自分の目で見たこと、耳で聞いたことを自分の言葉で語っていく。キリスト教って翻訳の宗教です。最大の翻訳は神が人となったということです。私たちには神は見えない。神が神のままでは人間には理解ができない。キリストという形で見える、そして何を語り何を行うかということを私たちに表してくださった。キリスト教は翻訳の宗教です。伝えるためにロゴス、言葉が与えられる、出来事となる。そして世界中に今聖書が伝えられています。聖書のヘブライ語やギリシャ語が各国の言葉に翻訳されています。ラテン語、ドイツ語など各国語に翻訳されました。それは革命でしたね。宗教改革と呼ばれる出来事の中でも大きな役割をしたのは、聖書が翻訳されて一人一人に届く言葉となったということでした。わかる言葉に翻訳して、キリスト教は翻訳の力に満ちています。明治期に日本に来られた宣教師でヘボンという方がいらっしゃいました。この方は道行く人たちに一つ一つ、これは何ですか、これは何ですかと聞いて回られたのだそうです。でそれ聞い取るとそのメモを取っていったんですね。ちっちゃい子供たちにはこれは何、これは何と聞いていったんだそうです。みんなからゲラゲラ笑われていきました。そして8年かけて日本語と英語の聖書を作るんですね。そして日本語の聖書を作る礎を作っていきます。ヘボン博士は単なる語学マニアだったんでしょうか。そうやって言葉を集めて辞書を作っていく、聖書を作っていく、そういう語学マニアだったんでしょうか。違います。そこにあるのは愛です。聖書の言葉を日本の人に伝えたい、神様の愛をここにいる一人にも伝えたい、そういう深い愛が翻訳の原動力となっていったのです。神様の愛を伝える言葉を与えられた弟子たちは、閉じこもっていたところから出て行ってイエス・キリストの救いを伝え始めました。この使徒言行録の技というのは、弟子たちがそこから出て行って語り伝えた、それは各国の、いえそれぞれの言葉だったと言われているんです。このそれぞれの言葉だったというのは、弟子たちが外国語が話せるようになったというよりも、福音が自分のふるさとの言葉で聞くことができるようになったということなんですね。使徒言行録では地中海世界や世界からエルサレムに集まっていた人たちがイエス・キリストの福音を伝え聞きました。これは聖霊の力によって弟子たちが外国語の力が飛躍的に伸びたということではありません。いや、そうだったらいいなと思いますね。私もそういう力が欲しいな。何苦労してたくさんの外国語を学んできたのに、聖霊の力が与えられたらパーッとこう分かるようになる。あんなにヘブライ語の単語やギリシャ語の単語を覚えなくても済むんだったら、なんてよかっただろうと思うこともあります。でもむしろそういうことではなくて、彼らは自分たちがそれぞれ生活している国の言葉でイエス・キリストの福音を聞くことができるようになったのに、住んでいる国や場所、文化が違っても同じイエス・キリストの福音によって結び合わされていくという出来事がここから起こるようになっていきました。キリスト教の言葉を皆さん具体的な生活の中でどう翻訳されますか？私はある時礼拝の中で聞いたとても印象的な言葉があります。その方はこうおっしゃったんです。 十字架上でイエス・キリストが語られた、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか。イエス・キリストが語られたこの言葉、十字架上でイエス様が語られた言葉、死の直前に語られた言葉、これをどう訳しますかと聞かれました。その方はこう言われたのです。神様、あなたなんか大嫌いです。神様、あなたなんか大嫌いです。好きっていうことは、好きというレベル、いろいろなレベルがありますね。例えば知っている人、あ、ちょっといい感じの人だな、印象いいな、この人なんかいいな、そうすると好きになりますね。で、好きがもう少し重なると大好きになりますね。でもその好きがもっともっと重なっていると、人は大嫌いになる。大嫌い、どういう時に使いますか。親父なんか大嫌いだ、お母ちゃんなんか大嫌いというシーンを思い浮かべてみてください。それって本当に嫌いってことなんでしょうか。本人の前で大嫌いって言うということは、嫌いになりたいけど嫌いになれない、離れられないっていうことですね。私はこれほどあなたのことを思っているのに、あなたは私のことをどう思ってるんですか。私のことを本当に思ってくれていますか。とっても不安です、そういううめきが、あなたのことなんか大嫌い、そういう言葉になって出てきます。本当に嫌いな人の前で、あなたのことなんか大嫌い言いませんね。本当は一番私のことを知っていてほしいから、一番私のことを支えてくれてる人であるはずでしょ。だから、なぜですか、なぜ私に今この試練が来るんですか、なぜ私が今このような目に遭わなければならないんですか、あなたは私を大切に思っていてくださったんじゃないんですか、あなたなんか大嫌いだ、うめきが起こってくる。なぜ私を見捨てになったのですかという言葉は、そういううめきのような言葉でしょう。そういう言葉でしか表現できない。本当に嫌いな人にあなたのこと大嫌いって言わないですね。言わないで大体去っていきますあなたのこと大嫌いなんてわざわざ言うのをサービスしません。その前に去っていきます。言うのは分かってほしいからなんです。振り向いてほしいからなんです。そういう言葉、愛することができなかった私に、神様は私に愛するという言葉を教えてくださる。あなたのことを本当に必要だと伝えてくださる。それをイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに生きる形で伝えてくださった。それがイエス・キリストの福音。あなたはそれだけ私にとって大切な人なんだよ、そのことを私たちに伝えてくださっています。そして聖霊が与えられた時、私たちもまた、私の身近な人に、共に生きている時代の人に、そして壁を作って阻害されている一人一人に伝わる言葉を与えられていく。言葉は時に相手に嫌になり、そして相手を排除し壁を作りますけれども、このペンテコステの出来事はその壁を壊し、私たち一人一人が愛を持って共に生きるものになるようにと作り変えられていく。そういう力が神様によって与えられた、そのような出来事でした。教会は共に生きるこの時代にあって、溝がある中にその架け橋を立てていこう、言葉を掛け合っていこう、対立があるところに互いに対話をしていこう、言葉の架け橋を架けていこう、憎しみのあるところにあなたを大切だと思っているその言葉を互いが伝えていこう。それに教会が生まれる。 教会が生み出される。教会はそういう共同体です。弟子たちは自分の殻の中に閉じこもり、自分の恐れと喪失感の中に打ちのめされていました。50日間というのは7日を7回ですね。その期間、傷を癒し、そして自分自身が言葉によって回復されていくという火付きを積み重ねていたに違いありません。その中で聖霊を与えられる、信じる思いを神様からもう一度与えられる。それはただボッボッボッと燃えていくっていう、そういう炎ではなくて、おきびのように私たちの心の中を温め燃やしていく。祈っているということは、その人に関心を向けるということです。その人のためにどうしたら一番良い言葉が、一番良い技が行うことができるだろうか、そうやって祈っていく。それはその一時だけの情熱で済ますことではない。そのことの心の中にあるときにずっと祈り続けていく。おきびのように炭火焼きのおいしい焼き物ができる、そういうおきびのように私たちの中に灯されていく炎です。本当に大切に思っている一人に愛を語る、愛の言葉を携えていく、そして対立の中にある時にも信頼の言葉を手渡していく。ペンテコステはそうして始まりました。私たち一人一人も今この社会、世界の状況がどのような構造の中にあるかということを知っています。紛争と対立と暴力が渦巻いているこの社会である。けれども私たちはその大きな壁を自らの前に気づいてしまうのではなくて、その壁を打ち破き、そして共に生きていくという、その神の国のビジョンへと導いてくださる言葉を聖霊によって与えられていく。ペンテコステはそのような日ではないでしょうか。私たち一人一人にその言葉が与えられていく。そして私たちもまたここから出かけていくところで、それぞれに神様の愛を、かけがえのない言葉をかけていく、そのような歩みをさせていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たち一人一人に聖霊をもっと持って臨んでくださいます。そして私たちが心を開き、あなたによって立てられていく恵みの器であることを感謝いたします。私たちの社会には至るところにひび割れがあり、対立と憎しみとが言葉によって投げかけられている状況があります。言葉は信頼のゆえにではなく、分裂や分断を生み起こしていくものにもなります。しかし主よ、今朝私たちは聖霊が、神様の力が与えられるところで言葉を信頼し、もう一度言葉によって新しい世界を、新しい民を生み出していくビジョン、幻を与えられています。どうぞイエス・キリストが私たちに与えてくださったその出来事を、言葉を身に受けて、この一週間も歩ませてください。今悲しみの中にある一人にあなたが寄り添ってください。悲しみの言葉を持てない一人にあなたが痛み、共にそばにいてください。子供たちを養い育てているご家庭を豊かに顧みてください。教育の現場に必要なすべてのことをあなたが備えてくださいますように、一人の命が大切にされる言葉がそこにおいてかけられていきますように、平和を求めて活動している一人一人をあなたが今も顧みてください。神の国の福音を伝えるために苦闘している一人に主が寄り添ってくださいますように、聖霊はこの社会に、この世界に広がっていって、私たちの対立や利害を超えて信頼を生み出す、そのことを信じてこの週も始めさせてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。